お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜のインタビューは、人口50万人ほどのタスマニア島でガイドとして活動されている緑オーブライアンさんに登場していただきます。コロナパンデミックによって大きな打撃を受けた観光業界、今回はこのパンデミックをどう過ごされたのか、そして国境再開に向けての準備などについてお話ししていただきました。まずは徐々に復帰しつつある国内旅行の状況について聞いてみました。
オーストラリアからの観光客はだんだん増えてきていると思います。イースターの周辺はですね、本土に住んでいる日本人の方からもツアーご予約いただいて、私、有名な観光地、クレードルマウンテンとかワイングラスベイちょっと行ったんですけれども、結構忙しかったですね。たくさん人がいました。
連邦政府が始めたこの期間限定の国内線チケットの半額キャンペーンっていうのは、効果感じられてますか？
そうですね。私は日本語のガイドをするので、私のお仕事自体に大きな影響はないかなと思うんですけれども、私主人がフォトグラファー、写真家で、サラマンカマーケットでお店を出していたり、主人は英語で写真撮影のツアーを行ったりするので、そっちの方は忙しくなってきてるんですね。なので、効果少しは出てると思います。
このコロナパンデミック、観光業界というのは大きな打撃を受けた業界の一つなんですけども、この期間、みどりさんはどう過ごされてきたのでしょうか？
私はですね、もう最初国境と、宗教が閉鎖になった時には本当にショックだったんですけれども、まだ3月、4月、5月ってすごく忙しい時期なので、もうキャンセル、全部ツアーキャンセルになっちゃって、最初はどうしようかなと思ったんですけれども、その後ですね、ジョブキーパーも含めて、タスマニアの州政府なんかからもたくさんのサポートが出ましたし、こんなに時間があることも滅多にないので、ちょっと有意義に使おうと思ってですね、ロックダウンが終わってからは、結構タスマニアの州内を見てました。観光してました。
Facebook や Instagram にはこの期間も、ご主人様の写真を含め頻繁にアップされ、タスマニアの魅力を伝えられてきたんですけども、はい、この期間やっぱり何か新しいことに挑戦したりとかありましたか？
日本のエージェントさんなんかも含めて、バーチャルツアーという形で実際に旅行ができないのでバーチャルツアーをやってみましょうという感じで、私もホバートの方何個かいくつか担当させていただいたんですけれども、タスマニア自体はですね、ツアーでよく行くような大自然の方はあんまり電波がなかったりですね。で、タスマニアって小さく地図で見ると見えるんですけれども、結構大きいので、あんまり移動が出てきてしまうと、予算的な問題が出てきたりですね、簡単ではなかったんですけれども、いくつかバーチャルツアーは担当させていただきました。
どうですか、このバーチャルツアーっていうのは実際にオーガナイズされてみて、実際に足を運ばれるツアーとどういった違いだったりやりがいだったりありましたか？
そうですね、もちろんお客様も参加できるような形でちょっと質問なんかしたりできるんですが、参加者の数が多いとやっぱり皆さんから の質問を受けることはできないので、私が一方的にお話をするような感じになってしまうんですけれども、なんとなくお天気がやっぱり一番心配でしたね。実際にお客様がここにいて一緒に回っていると、じゃあちょっと中に入りましょうとかいろいろできると思うんですけれども、様子を見ながらっていうのもできると思うんですけれども、もうバーチャルツアーはいただいた時間その時しかないですし、後でっていうこともできないので、私はお天気が一番心配でした。でもラッキーで毎回恵まれたと思います。
ブログも更新されていたんですけども、その中にウォンバットの保護活動をしている施設を訪れたりと、すごく興味深い内容だったんですけども、こういうのは普段はツアーでも行われてるんですか？
普段はですね、ワイルドライフパークみたいなところで、ツアーのお客様を連れて行ったりはするので、そういう活動のお話ですとか、タスマニアのワイルドライフパークはもうほとんどが動物の保護をメインに行っているところが、 多いので、そんなお話をしながら、このウォンバットもいつかは野生に返されていくんですよっていうお話はするんですけれども、今回ブログに上げさせていただいたあの方は本当に小さなレベルでというか、その観光客を受け入れたりとかしているわけではないので、私その方のお家にお邪魔したんですね。でもリビングルームにウォンバットを入れる、なんていうんですか、ケージ、囲いがあって、本当に可愛かったんです。でももうウォンバットのあれが特性なので、子供の時はもうマザコンみたいにお母さん大好きなんですね。で、彼女がもうお母さんで面倒を見ていて、必ずウォンバットがその年、だいたい18ヶ月から2歳ぐらいなんですけれども、になると、まあ、独り立ちの準備ができて、必ず攻撃的になってきます。そうするともう自然に返されていく時期なんですね。あの子たちもみんな野生に返されていきます。
必ず攻撃的になるんです。なんかすごく柔らかい、優しい動物のように見えるんですけども。
かわいいですけれどもね、もうそれがウォンバットの本能なので、逆に攻撃的にならないと返せないですよね。あんまり人間に慣れてしまって、その本能が出てこないと逆に心配で返せなくなります。
みどりさんはそもそもいつ頃からタスマニアに住まれるようになったのですか？
私は2004年の年末に来たと思うんですよね。2004年の年末か2005年の頭だったと思うんですが、今17年目に入りました。丸16年経ったんですね。タスマニアに来る前に1年間だけメルボルンに住んでたんですけれども、その時にちょっと縁があってガイドのお仕事をいただいたんですね。それがきっかけで始めて、まあ、そのメルボルンは1年しか住んでないので、その1年しかお仕事してないですけれども、みんな一緒にお仕事をしたエージェントさんたちに、私タスマニアへ引っ越しますというふうに言ったら、あら、ぜひやったらいいよって言ってくださったので、最初から忙しかったわけではないんですけれども、まだまだ私も若かったので、あ、じゃあやってみようかっていう気持ちに簡単になりました。
ホバートではそのサラマンカマーケットにも出店されてると聞いたんですけども、これはご主人様のお写真の方ですか？
そうです。はい。日本語のツアーはまた関係なくて、主人の写真、プリントですとか、本、カードなんかを販売してます。
じゃあ2人でタスマニアの魅力を違う形で伝えてるっていう感じですね。
そうですね。はい。すべて、日本語のツアーも、写真撮影のツアーも、サラマンカマーケットとか、写真の販売なんかも、全部つながっていると思うので、多様性があって、面白いです。毎日いろいろなことやってるので、楽しいです。
タスマニアの魅力を伝えておうとする場合、どういったところになりますか？
私はタスマニアの一番の魅力はやっぱり自然だと思うんですね。自然だったりとか、綺麗な空気だったりとか、まあ、ピュアさというか、そうすると、こういうところで作られた食べ物だって飲み物だってみんな美味しいですし、もうシンプルな贅沢がタスマニアにはあると思います。
タスマニアの魅力といえば、オーロラっていうのを耳にしたことがあるんですけども、オーストラリアでオーロラを見れるっていうイメージがそもそもないんですけど、これは本当なのでしょうか？
はい、本当に見れます。で、まだまだタスマニアは中緯度になるので、緯度がもっと高い方で見るように、こう頭上まで来るようなオーロラではないんですけれども、水平線からこうビームですか、ビームが出てきたり、こう光が踊ってるような感じのは見えるんですね。で、もちろん写真で見るほど色は鮮やかではなくって、ピンクとか赤なんかは逆に白っぽく見えたりするんですけれども、それでも光の動きは見ることができるので、その、なんていうんですか、スケールの大きさにすごく感動すると思います。
なんか時期とかはあるんですか？
基本的にはいつでも見れるんですけれども、私たちは、ほとんど、1年間のほとんどの月で見たことあると思うんですが、ただ、夏は暗い時間が短いので、一般的に言ったら冬の方が暗い時間が長いので見やすいかなと思うんですね。ただ、逆にお天気が悪いとまた見えないので、そのお天気も問題になってきます。で、そんなにタスマニアは頻度が高いわけではないので、オーロラを見に行くツアーはやらないんですかっていくつ、何回か言われたことあるんですけど、これがなかなか難しいんですね。予測も不可能ですし、頻度が低いので、本当に興味がある方は、なるべく長くタスマニアにいるように、計画して旅行に来られるといいかなと思います。
いつ国境が開くかまだわからない状態なんですけども、今後国境が再開するに向けてどういったことを展開していきたいと考えていらっしゃいますか？
オープンしたらタスマニアに来たいって言ってくださる方が増えるようにですね、少しでもこの期間に発信を続けていきたいと思いますし、逆に今までツアーが忙しかった時には、インスタのポストだってブログだって今ほどできていなかったのが現状なので、この機会にその発信を続けて、まあ、国境はもう少し難しいのかなっていう気もしますけれども、まあ私は主人が英語で写真撮影のツアーなんかもできるので、ラッキーな人の一人だと思うんですね。なので、今はそっちのサポートもしながらですね、いつか国境が開くまで頑張って生き残りたいと思ってます。
レザーウッドタスマニアツアーの緑オーブライアンさんでした。国境がなかなか開かないオーストラリアですが、この期間、国内を旅行してオーストラリアのまだ見ぬ魅力を探検してみてはいかがでしょうか。SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事では、フォトグラファーでもあるルーク・オーブライアンさんの写真も掲載しているので、タスマニアの魅力を覗いてみてください。アドレスは www.sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。